Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。 I used to
roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、本日もどうぞ30分間よろしくお願いいたします。はい、最近ひろちゃん、あの買い物とか行きましたか？
最近、
最近雑貨とか家にあるものとか。
今年に入ってから全然、
全然、
うん、
そっか、
寒くて
寒くてね、
外にね。
例えば、うん、家の雑貨とかさ、うん、家事で使う道具とかでリピート買いをしてるものってありますか？
いくつかね、うん、あって例えばもう日用品は、
うん、
最近ね、あのなんだっけ、アマゾンの
アマゾンのね、
あの月1回例えばこう送ってきてくれるようなもの。
例えばどんなもの？
あのその洗剤関係とか、
うん、
あとロハコも使ってて、たわしとかね、無印も売ってるので。
あ、そうよね。
ゼチコさんも
無印のスポンジとかを使ってるの？
スポンジとかを使ってます。
そっか、うん、まあ、私たちの片付けとか整理をしている、まあ、業界のね、あの人たちは結構やっぱりこう安いから買って、いろんな種類のものを買うっていうよりも、うん、結構家事の道具とかもね、リピート買いして同じものをずっと使うっていう人が多いと思うんですよね。
そうね、ね、なんかそれまでに多分悩んでるけど。
そうそうそうそう、うん、だからまあ私とかも、あのひろちゃんが無印のスポンジであるように、私はそのボトルスポンジはキユカのものとかね、うん、結構メーカーものが決まっていて、うん、自分の納得するものをこうずっとリピートで使ってるという状態なんだけどもね。
はい、なんかコマーシャルにこうね揺さぶられない感じね。
そうですよね。
本当もうコマーシャル見てるとどんどん新製品が
出てるもんね。本当に。
そう、で、うちの息子とかはもう最近勝手に買ってくるの、うん、例えば洗剤とか。
洗剤を買うの？高校生？
中学生。
中学生、あ、2番目ね。
3番目。もう家事も大好きなので。
え、それは自分で洗うの？
そう、弁当箱をね、
うん、
自分で洗うから。
あ、スプレーで、あれね、細かいとこが洗える。
そうなんだって。
そっか、
本当に
ね、だからなかなかね、まあ、家族がいるとね、うん、いろいろ自分が思ってるものじゃないものもどんどん家の中に持ち込まれるっていうことはあるんですけれども、うん、まあ、そこはね、どんな生活がしたいかとか、うん、まあ、空間のね作り方で、まあ、家族も分かりやすくなったりとか買わなくなったりっていうふうにはね、はい、持っていけると思うのでね、うん、皆さんもいろんな工夫をしながら物が増えないということをね、ぜひしてみてもらいたいなと思います。はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな整理術。今週のメイントークは、物の量はいくつが適量かということについてお話を進めていきたいと思います。はい、先ほどねオープニングトークでも、はい、まあ、物量が増えない、まあ、何 工夫とかいうので、まあ、私たち雑貨とか、まあ、あの家事で使う雑貨とか道具においてもあの同じようなものをアイテムを使っていろんなものを増えないというね、
はい、
あの努力というか工夫をしているんですけれども、まあ、私たちお客様のお宅に片付け作業に行くとやはり物の量がそのスペースに合ってないということが非常に多いわけなんですよね。
溢れちゃってる。
例えば一番物の量が多いな、みんなここ量多いなっていうのはもうベスト3はタオル、
うん、
保存容器、あとタイツこのね3つは、まあ、もう本当にさまざまなお宅でも皆さんほとんどの方が多いなっていう枠から溢れてるという状態なんですよね。
タオルってね本当にそのお風呂場で使うものから、
そうそう、
キッチンで使うものから、あと子供たちが何外に持っていくようなちょっとタオル、
タオルとか
みたいな、
まあ、さまざまな、ね、ものもありますし、まあ、自分で気に入ったものを買われる方もいらっしゃいますし、また贈答品でタオルって多いんだよね。
多い、
そう、
いただき
物がね、だからどんどん増えてくるし、さまざまな種類とか形とかが増えてくるわけなんだけど、ひろちゃんはどういう風にしてます？
私はもうとりあえずいただき物は、白の無地以外は、
バザー、リサイクル、
リサイクル系。
これ今さ、ラジオを聞いてる、ひろちゃんにタオルを送った人はねひっくり返ってるよねそっかリサイクルいったんかみたいな、
最近ちょっとねあのいいタオルをもらう、あの何、今張り、
今バリータオルとかね、
なんかちょっとね、
ああいうね、シンプルなね素材に
です
まあのなんかねニナリッチとかね、ちょっと言ったんかね、そういうねよくある贈答品にあるようなやつはちょっとなんかね、
そうなの、まあ、結構お値段は多分するけれども、そうそうそう、厚みがありすぎるとか
乾かないとか、
そう乾かないとか、まあ、そこもそれぞれ皆さん好みはあるかなと思いますけれどもね。あとそのなんか会社名が入った
そうやね、ものね、
はい、で、あとあの、まあ、私はもう最近持って帰らないですけど、昔は確かに持って帰った温泉宿のタオルみたいな
あるよね、確かに、まあ、でもね時々子どものキャンプとかね、あれを逆に持ってきてくださいって書かれてて、この間我が家にはないとか思って、もうむっちゃどうしようとか思ったら、雑巾にしようと思ってた銀行さんのタオルを見つけて、これだと思って持っていかしたんだけどね、やっぱりあの薄いから子どもの力でこう、そうそう、使いやすいっていうことでね、あのお風呂に行くときにはこれを持ってきてくださいっていう指定があったのね。だからねやっぱり1枚2枚置いとかんとかなと思ってね。そう、だからね私とかやっぱりオーガナイザーになって今の仕事をするようになって、タオルの量というのはもう本当に減りましたね。家族4人でバスタオルは6枚なんだね。じゃあ洗濯できひんかった時どうするのっていう風にお客様とかにも聞かれるんだけど、まあ洗濯できひんかったちっちゃいタオルで拭こうよぐらいの軽いルールで、まあそんな洗濯できないことっていうのは、あのタオルは基本も乾燥機で乾かさないと家事が追いつかないから、だいたい、まあ、あの干す洗濯物は普通に洗って、夜中にタオルはとか、まあ、下着とか乾燥機 OK のものは乾燥してるので、そんなにね追いつかないこともないのね。だからバスタオル6枚フェイスタオル何枚っていう風に枠に合わせてちょっと7割ぐらいの量にしてる、
7割ぐらいね。
そう、だからそういうことで片付けをする時も、あの本当にポンと置くだけで軽くね投げ入れるだけで片付けられるので、やっぱり量を少なくすると楽に片付けられるっていう効果はね あるんですよね。
他なんか溢れてるものって、
保存容器、
保存容器、
そうね、だから保存容器もやっぱり目いっぱい持ってられて一箇所に入りきれへんから引き出し2つ分とか棚の中のね3分の2、3分の1がもうほど本蔵容器で溢れてるっていう状況はありますよね。
で、まあ、そのお家によって本当にそれを使いこなしてる人もいるし、なんか本とかに使いこなしたら家事がうまくね作り置きとかできていいよって書いてあるから買ったけど使ってないっていう人もね、ま
あね、あとセット売りも最近してるもんね。
そっか、まとめてね、売ってるね、いろんな形が、確かに
昔より安くもなってるしね、だから手に入れることが本当にたやすくなってるので、やっぱりそこで物がの量がなかなか、ね、減らないというか増えていくという状況にはなり得る時代なのかもしれないですよね。
ちなみにいちこさんはどういう、なんかルールがありますか、保存容器。
私も本当少ないんですよ。ただあの、まあ、少ないって言っても2個3個とかではないんだけど、もうある一つの枠の中に入る量しか持たないですよね。
一定量、
一定量を保つ、それよりはもう持たないという選択をしているので、
はい、
何か便利な他の使いたい保存容器があれば、他のものをちょっと手放すとかね、してますね。
なんかあのセット売りってね、本当いろんな形とか大きさがあって、一見便利そうなんだけど、やっぱりなんか自分の好みのサイズ感とかあるよね、
あるよね、確かにね、
絶対これしか使わないなみたいな、
あとはそのピクニックとか、すごく大きなタッパーウェアとかでほとんど使わないものは、まあ、キッチンの中に入れずに他の場所に、ね、保管するっていうのも日々の日常が暮らしやすくなるコツかもしれませんよね。
なるほどね。それはだからやっぱり自分のその使い勝手とか、う、ね、使うタイミングとかを考えて、
ね、でひろちゃんはどうしてるの？
私は、まあ、私も数個は持ってるんですけど、最近はもう移し替えるのも面倒っていう。
まあね、移し替えないよ私も、ラップでいいやみたいなね。
そう、さらにラップでいいかなっていうところで、でちょっと工夫してるのが、その見えないと私忘れちゃうので、冷蔵庫に入れても、だそのお皿をちょっと透明なお皿に、ジップロック代わりになるようなお皿を使うとか
してるわけね。
そうすると残ってる、これが残ってるっていう残量が冷蔵庫の中で把握しやすいので、そっちの工夫を
してるんだよね。そうか、あとよくお客様のところであるのは蓋ってあって、蓋と容器をセットで入れる人と、あと蓋と蓋だけ入れ物だけって言って分けて入れるタイプと 2タイプ
確かに
ありますよね。ひろちゃんどう？
私は分けてます。
分けたいの？そっか、私ね、
でもそんな数個しかないんだけど、
蓋だけこう重ねて縦にして入れてるみたいな感じ。その目的は何？理由は、まあ、お客様ので知ってるんだけど、
蓋を外すのが面倒、
洗った時、入れる時にね。そっか、
入れる時とその使う時に、パッとよ。
へえ、そうか。でもお客様とかでも聞いていると、あの半乾きでいいとか、完全に乾ききらずに引き出しにとか棚の中に入れても、蓋が閉まってないと、なんかまあ匂いも飛ぶし、なんかこう清潔感があるしみたいな、そういう方もいらっしゃるし、私なんかは逆に蓋が開いていることで、なんかこう引き出しを出し入れ引いたり入れたり戻したりするときにほこりが入りそうで、私は蓋したいタイプ。だから量、蓋製品イコール量は持てないのね、確実に。だけどそっちを選択する。
なるほど。でも冷蔵庫にもちょっと空のまま入れてて、それを蓋してる。
空のまま入れてんの？なんで？それはその蓋をして、
その収納スペースが少ないから、うちキッチンが、だからそのもう絶対使うタッパ、透明のやつは奥に
入れて、
使う時奥から出して。
なるほど、ね、そう、斬新やね、すごいね、ま
あ、サブちゃんだから。
本当やね、マイルールやね。そっか、
どうせね冷蔵庫の奥って使わないから、
まあ確かにね、
そうね、お皿も奥に詰まらなくて、
それすごい面白い、そっか。ちょっと今こう
また面白かったね、
面白かったね、 そうか。でもまあタッパーウェアを入れるって言ったら、私もまああんまり使ってないものは手放していくとか、新しいものができたら古いものを手放すってさっき言ったんですけども、うん、それの手放し方としては全部捨てるとかじゃなくって、うん、例えばそのさっき言った肌みたいに冷蔵庫の中で、大きな冷蔵庫の中で小さな枠を作っていくのね、例えばあの生姜とかニンニクとか必ず冷蔵庫にあるようなものを、野菜室であったらじゃがいもであったり、玉ねぎとか根菜類は入れない方もいらっしゃるんですけども、私はもうそんな貯めないので、結構スーパーで買ってくることが多いので、結構使った後のは入れてるとか、切った半分の野菜とかを入れる場所を、その使ってないタッパーウェアで枠を決めてやってるの。
まあいいよね、それね、すぐ洗えたりとか。
そう、指定席をしっかり冷蔵庫でも作るために使わないタッパーウェアを、
それを蓋するの、
蓋はしないよ、そんな
蓋はしないの、
しないしない、
枠代わりってこと、
枠代わり、もうだって買ってきた袋にこうキュッとこう、あの何なんていうのほら、イケアとかでクリップね、クリップとかで留めたり、ジップロックに入れ直したりとかしてね、してるので、蓋は閉めない、蓋閉めない、
うん、あと私はお客さんの声で思うのが、うん、あのやっぱりああいうものも劣化するのにかもかかわらず、
そうよね、
蓋すごい閉めにくくなってるけど、
持ってるとか、
そう、
でもね、あとね、よくあるのは蓋と入れ物を別々にされてる方で、まあ片付け作業に行くとやっぱりパズルみたいに一回やっぱりこうどの蓋がどの入れ物かなってやっていくと絶対合わないのっていうのはあるので、一回それはやってみた方がいいよね。
そうよね、物多い人は特にね、
そうそうそう、
なんかあるつもりが実は蓋ないみたいな、
とかよくあるのは、赤ちゃんの離乳食の時にあの保存するためにこれは便利やったとか、だけどいやお二人目は考えてるけどもまだやんっていう場合は、それはまあ赤ちゃんの予定グッズの、ね、箱とかに入れるのがやっぱりベストなので、やっぱりその場所に必要かどうかっていうことで使用頻度とかに合わせて場所はね明確にすると、日常の生活の出し入れは非常に、ね、しやすくなるので、
確かに ね、
それも考えながらしていくのがポイントかもしれないですね、量を管理するというところでは。
なるほど。
で、先ほどのねもう一つ上がったのがタイツ、靴下、
靴下タイツ ね、
これもねやっぱり持ってたら安心、捨てるのにはもったいないね、とかいうのもあるけれども、そこもやっぱり枠を決めると管理しやすい
し、あとその片っぽしかないけどいつか出てくるかもしれない、
絶対出てこねえよねきっとその出てきた時にはむっちゃ埃まみれですごい悩むよねっていうのはあるよ ね、確かに
本当に、
ね、やっぱりなかなかそのもったいないかなとか、いつか使うかなっていうことよりも自分の生活スタイルとか目指すゴールが優先になった時が、あの片付けが進むポイント、あの時期なんですよね。
なるほど ね、
だからやっぱりそれが明確になったら次は枠作りをするということをすると、物の量が家の中で全て適量になっていき、やがては楽に片付けられるっていうことにつながっていくんですよね。まあちょっと想像していただきたいんですけども、引き出しの中にぎゅうぎゅうに入れたハンカチ、タオル、ね、物何でもいいです、をハンカチがありました、タオルハンカチがありました、じゃあ5枚ほど新しく洗濯から上がってきたものを元に戻そうという時に、ね、3分の2ほどガラーンとしてたらもう投げ入れるだけ戻せるけれども、すでにそこでもうほとんどマックスな状態やったら、左手で寄せて、ね、アクション数が増えるわけなんですよね。
ギュッて、
ギュッてね、本当にもう痛いっていうぐらいね、タオルがだからもうやっぱりそれがやっぱりこう片付けのしにくさと後回しに全部つながっていくので、
そういう入れ方してると、そうそう、1枚出したらまた 2,3 枚出てくる、
ね、絶対出てくるよねだからお客様のお宅に行って前びっくりしたのは、もうねお子さんのタオルが本当に綺麗に畳んでて、1枚出したら10枚出てきたのけど子供は自分で戻せるんです、戻してほしいんですっ って言わはるけど、うん、やっぱりそれでは元に戻せへんもんね。
うん、確かにね、うん、ほらお店に売っているぐらいの
ゆるいね、
ゆるい、
そうそうそう、お店具材がね、
うん、がいいんじゃないのかな。うん、
だからやっぱりその適量にするには枠にも合わすのも大事だけども、はい、やっぱり自分が楽に片付けられる量、うんね、管理できる量っていうのが一番の重要なポイントかなと思うので、はいね、やっぱりどんだけ持ってたら安心っていうよりも楽に片付けられることをちょっとね、うん、焦点にを合わせてもらって片付け進めていただきたいなと思いますね。う
ん、まあだからよくお客さんにね、うん、これは何個ぐらいが
適量ですか
ねってね、うんうんうんうん、本当によく聞かれますけど、
そうそう、
まあ、答えはないじゃないし、
ないしね、
うんうん、だその今の自分のライフスタイルと、
うん、
それによっても変わってくるし、
そう、ねうん、安心できて楽に片付けられる量は一体何かなっていうので、うん、まあ一回やってみるのに一回こうタオルも半分ぐらい隠しちゃって他の場所にね、うん、実際こう1ヶ月ぐらい暮らしてみて、うん、なんだこの量でいけるやんっていうのがあれば、うん、その安心量っていうのは必ず変わるから、うん、そういう風にやってみてもいいかもしれないよね。
ちょっとね、実験してみてもいいんだよね。そうそう、いきなりこうなんか処分するとか考えると、
う
ん、
そうなの、そうなの、
皆さんちょっと恐怖感があるみたいだけど、あのカトラリーとかでもそうじゃない、
うん
ね、何本本当に我が家にスプーンいるかなとか、どの種類のスプーンがいるかなとかも、
ね、本当にだから本当にね、私なんか本当5本とかしかないの、実際フォークとかが。じゃあこの間撮影の時に、うん、後から見たらフォークの枠に何も入ってへんかってやばって後から見て思ったことがあったんやけど、そのぐらいこうやっぱりね、量っていうのって本当にもう1回使った1回戻すぐらいの量にしておくとやっぱり戻しやすかさにつながるのでね。
なんか本当にライフガナちゃんになった頃に先輩の家に行って、あのスリッパはうち3足しかありませんって言い切られた時に、うん、すごいなんか潔いっていうか、
そうだよね、確かにね、
なるほど、まあ3人ぐらいしかいつもお客さん来ないんだったらそれもありなんだなとか、
確かに確かに、やっぱりね、もしかしてとか予備とかそういうことを考えていくとやっぱりどんどんどんどん生活の中で物が増えるので、やっぱりそこは一番大事にするポイント、優先順位を明確にするということが、ね、大事なので、それをちょっと考えながら皆さん物の量を考えていただきたいと思います。本日の今週ですね、今週のメイントークは物の量はいくつが適量についてお話を進めました。
FM ギグいちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー。はい、今日の Q&A のコーナーなんですが、おすすめのゴミ箱を教えてほしいっていうことなんですけれども、
はい、おすすめのね、ゴミ箱は本当によく聞かれることなんだけども、はい、ゴミ箱って皆さん想像するといろんな種類あると思うんですよね、はい、例えばオープンなゴミ箱、ね、
上が空いてる、
ね、うん、なんかまあ枠
学校に
ある、ね、学校にあるようなね、うんうん、ものとか、はい、あとまあペダル式、うん、あと手でプッシュしたら開く、プッシュオープンっていう方法、あとスイングする、ね、
蓋がね
スイングする、まあ言ったイメージ的には何マクドナルドとか、
あ、
まあ、ちょっと違うけど、まあいうね、まあ、
押して入れるって感じ、
そうよね、スイングするね、とかあと、まあ、分別のゴミ箱とか、まあ、様々なものはあるんですけれども、うん、ここでよくね、皆さんによくお伝えするのはペダル式が結構、まあ、足で開けて楽やなっていうふうに思うんですけど、実はあれはね、 ちゃんとした人しか使えへんの、ちゃんとしたって言ったら変なんやけども、うん、私とか絶対無理だって、うん、ペダル式は真正面に行かへんかったら、うん、蓋が開かないんだよ、うん、足をね横に伸ばしてペダル踏もうたって言ったらダンスしてるんちゃうか、足無理やん、そんなん、うん、
体重
いっそ本当だからちゃんとまっすぐ真正面に行っていけない人は結局ペダルを踏まずに手で開けてはるの、うん、みんな、そうだからやっぱりそういう方にはスイング式とかプッシュオープン、うんうん、それかオープンのゴミ箱が便利なので、まあね、聞き脳のお話を先日したと思うんですけれども、はい、まあ、きっちりタイプ作脳が強いタイプの方は、うん、ペダル式でも OK、うん、だけどそうじゃない、ね、ざっくりタイプとか後回しにしたり面倒くさいなっていうタイプは必ずペダルじゃなくて他の種類を選ぶというのが、ゴミを捨てるのも後回しにしないコツなのね。
なるほどね。
そう、うん、あとはね、うんって、あとはもう一つは見た目を気にする方とかやったら、うん、例えばオープンのものを使っても、はい、ナイロン袋が見えないタイプもあるよね、うん、今
ビニールがね、
そうそう、オープンのゴミ箱にビニールをまあこう覆いかぶせる、うん、なんていうの、まあ、入れるとビニールの端が
見えるのが
嫌やね、
うん、
分かるよね、難しいねラジオってだけどそれを隠すようにその上からこうかぶせるカバーがついてるものがあるのね、はい、イデアコというメーカーにたくさんあるタイプなんですけれども、はい、雑貨屋さんとかでは結構今どこでも売ってるので、うん、皆さんぜひまた見ていただいて、はい、あ、この子とか人言ったはなこの子とかっていう風に思ってもらったらいいので、はい、もうそれは結構オープンですけども、うん、蓋がついてることで中のものが完全に見えなかったりとか、うん、袋がベラベラしないので、うん、結構スッキリ感もあるので、ね、うん、リビングにはおすすめのゴミ箱かもしれません、
うん、みっちゃんとこのねダイニングテーブルの机の上に置いてあるの、
そうそう、あれもそれのタイプのちっちゃい版、そう、ダイニングテーブルの上とかになんでゴミ箱置いたはんやろうと思ってね、思ったかもしれないんですけど、やっぱり下の子がまだちっちゃいので、ゴミ箱とかキャンディーのカスとか、そういうティッシュ、鼻かんだティッシュとかもめんどくさいからテーブルの上に置いとくの、なんかそれが嫌やから、ゴミ箱の小さいものを置くことによってテーブルの上を楽に綺麗に維持できるっていう風にしています。
なるほどね、
うん、はい、ひろちゃんはどんなもの使ってるの？
うちは、まあ、場所によりますね。本当リビングはやっぱ家族が使うので、うん、もうポイって入れれる、その上が
オープンのやつ、
うん、タイプで、でも昔はその丸型のゴミ箱が、まあ、多かったじゃないですか。
そうね。
そうすると誰か開けると、うん、もうすごい転がって、うち、そう、犬もいるし、結構なんかもうその二次被害がすごいストレスだったから、ね、うん、今こう四角の
四角に、
ね、うん、安定感のある、
転がってもその位置で倒れるぐらいのそうか、でも犬がいる家庭って、うん、犬がゴミを漁るので困るって言わはる方いらっしゃいますよね。
うちね、それはないんだけど、
うん、そう、うちもないんやけれども、うん、やっぱりね、それ気にしはる方すごい多いですね。
猫ちゃんやはるととか
って、そうそうそう、うん、まあ、それにはやっぱりプッシュオープンとかね、おすすめですよね、うん、うん、はい、はい、まあいろんなゴミ箱あるんですけれども、生活に合わせてぜひいろいろ皆さん選んでいただければいいと思います。
Q&A のコーナーでした。
FM ギ
ー、はい、本日も終わりに近づいてきましたね。
はい、
はい、今日はね、なんか物の選び方とか量についてのお話をね、うん、ずっとしてきたんですけれども、はい、やっぱり量に関しても、うん、選ぶね、雑貨、まあ、家事の道具、道具においても、はい、やっぱり自分の生活スタイルに合わせるっていうことが大切ですよね。
うん、そうですね。
ね、ですのでそこをちょっと明確にして、ぜひいろいろなものとか量を自分の生活スタイルに合わせて選んでいっていただきたいと思います。ではスマートのママを応援するいちこと、
ひろこでした。
はい、今日も素敵な一日を過ごしてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
Cause you had a